紹介かけられたら、そうですね。
理系統があります。それにぬかだの御崎氏がそこに入りますけども、まあ、この本日のテーマであります小野崎氏と山形氏については非常に興味あるテーマだと思います。まあ、私も本題につきましていろいろ、まあ、私なりに、ちょっと勉強しましたけども非常に興味ある内容かと思います。そういうことで、1時間にわたりますけどもご清聴のほどよろしくお願いいたします。
それでは早速講演に入らせていただきます。ではよろしくお願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。いろいろお忙しいところから来ていただきまして、本当にありがとうございました。私も検証会8年くらい入って理事3年になりますとですね、公開講座をやらなくちゃいけないということでかなりのプレッシャーもありまして、少し時間をくださいということでいろいろ資料を発明しました。私がこういう歴史に関係に興味を持たすのは、まあ、もう自己紹介なんですけども、水戸市の学校ですね、そちらに行って、それで緑光大学っていうんですかね、そちらで全国を歩きまして、いろんな地区に、ね、興味を持ったりとか、それにこの私の名刺を持ち歩くとエピレっていう名前もですね、ちょっと今じゃあそれますけども、ないんですよね。珍しい名前だって言われるんですよ。ですからそこら辺どこから来たのかなという感じも少し頭に入れて歴史を少し勉強しようと思いまして、いろんな講座に行ってきました。で今私退職して10年になるんですが、ちょっと、救急車で運ばれまして、心臓の方カテーテル2つ両方入っておりますので、あまり無理はできないということで、退職してすぐちょっと暇だったんで水戸のボランティアですね、こちらの水戸公務毎日だった、まあ、今日も偕楽園で、同じ会員が4時までですね、偕楽園で接待お客様の写真無料サービス、これをしております。で私もこれが終わりましたらですね、順次お手伝いしたいと思います。で、旅行代理店からですね、昔はね、入りますとちょっと余談なんですけど、切符の計算ですね、 JR の券の代売をやってましたんで、キロ数を全部頭にこう叩き込まなくちゃいけないんですね。それによって、切符を発行していくわけですから、間違いは許されないんですから、自然にこうキロ数も頭に入っちゃいまして、それを5年ぐらいやりまして、それから営業に入りまして、その時、まあ、旅行部分がありまして、おかげさまで職場旅行とかですね、会社の社長の会員の旅行とか研修会とかいろんな方の方に行きまして、一通り水戸では終わりましたので、今度千葉の方に飛ばされまして、千葉の教育旅行高等学校中心の方に営業をしてまいりました。でその後、柏市してですね、茨城県南の方の学校をちょっとまたお手伝わせてまして、それから今度は幕張の方に行きまして、新しい、お客様外国人とか含めまして、そちらでいて、それからもう水戸の方に、戻ってきまして、退職して10年なんですが、その時に今度は水戸に戻ってきてから、何をやるかってことなんですね。宗教団体の開発をやってくれてるんで、茨城県内のですね、まあ、ありとあらゆる宗教の担当団さんですか、それをやりまして、まあ、私は無宗教なんですからね、他の宗教も勉強しないと営業ができませんので、少し首を突っ込んで勉強したっていうところです。で国内はもちろんのこと、旅行分もありまして、海外の方もですね、大体205カ国ぐらい行きまして、まあ、パスポートが何回か取り替えまして、もう130ぐらい、50ぐらい行ったんじゃないかと思うんです。ただこれも言葉はできませんので、単語だけ覚えまして、あとはこう、度胸ですね、これで、店長をやってきまして、まあまあ、多少はですね、度胸がついたというところです。 それで今の歴史の勉強を、したのは水戸とはですね、今の、中市の歴史同好会という、中村さんが今日は来てないんですけど、5年ごとに創立する会社について、勉強しまして、その後中市の愛護協会の方にお世話になりました。で現在に至っています。あともう一つ自分で水戸の歴史をですね、ボランティアで毎日実はやってますんで、やっぱり水戸の歴史を勉強しないといけないっていうんで、中田先生が水戸市学会の理事もやっておりますので、その関係で勉強させていただいて、現在に至っています。で水戸 の, その歴史以外に、徳川家が入ったその以前のですね、あれもちょっと調べたくなって、佐竹の研究会の方に入って 4,5 年かなという形で勉強してまして、その関係もありまして、ちょっとこう雑多な、関係で、まとめてみちゃったんですが、それでは本題に入りますとですね、藤原家がたくさんあるんですね。その中で最初に藤原の鎌足りということで書いたんですけど、これは原則なんです。藤原家の始まりという形で、これは28ページのですね、最終ページの紙の、ページっていうんですか、地図を見ていただければ、分かります。この本題に入ってもらうと、ね、地図見ちゃうとよく分からないんですけど、地図とか地図ですね、学校が売ってある鎌足りっていうのは、1番、2番が串とですね、3番目が馬飼いっていうんですけど、この鎌足りから串とは奈良の皇宮ですか、こちらを奉献したことで有名ですけど、今年この道ですか、これが落成したということなんで、私も2、3年前行ったんですが、またできてから行ってみたいなと思います。あと藤原家は春日大社ですよね。あと草先、ここにいろんな南家、北家、四季家、長家ってありますけど、これがこういろいろ分かれて、真ん中の方の草先っていう草前って言われる草先なんですけど、これに飛んでこうずっと3番目、冬粒が摂関家ですね。摂関家でこう、あった系統もあると。こちらの秀里の方は魚波湯の9番っていう方なんですけど、これによって、栃木県のこちらの、方に、しまして、この藤原氏が栄えて、極端に言うと藤原三代もこの秀里から出ていたりとかですね、佐藤、一族、義経による佐藤継信忠信っていう福島の伊王寺に呼ばれるのがあるんですけども、その兄弟とか、あと国民の武士やってた、西郷法師、佐藤、義清、それは大河ドラマでよく出てたところがあるんですけど、この西郷法師も一族です。あとは着陸としてはですね、左の方に小山家と下神戸家、龍一家ってあるんですが、これが藤原秀里流の、松江の着流かなという気がするんですけど、あとで野山さんの野谷家のですね、藤原家の場合にはちょっとこう踏み打ち、そちらからちょっと分かれた間になってますので、とにかく範囲が広いというかですね、伊達政宗の系統の藤原氏も下館の中館が本拠でありまして、それから福島や伊達から山形とか仙台までに領地を広げていきました。そういうことで、ここにあとは戦国時代をまだちょっとお話ししますけど、だってこれが藤原の始まりですね。でちょっとこう、読み上げますと、鎌足り、藤人、草先、藤原の北家、大波ということで書かせていただきました。614の、これ1ページですけども、614の水戸22年、中富の逃げ子の長男として生まれるということで、これ中富というのは朝廷の祭祀を取り扱う一族ですね。それで中富という姓です。 それであと636年には、そこから入った民に学ぶということで23歳で、644年この頃中野王子と知り合うと31歳、これは後の天智天皇ですね、日本の行く末を大体作った人と言われています。で、中野王子を助けて蘇我の蛇死ゆかを打つという32歳、これは日本神道のこの天皇中心の中臣の経営と、あと仏教を伝来してそれをもとに政治をやっていこうという蘇我の蛇死ゆかをですね、これは宗教上の問題もあったと思うんですけど、飛鳥寺を打ち上げた、そこに蛇死がいた飛鳥寺をですね、破って、体制を天皇制に移した。で、大御殿の制定に中心的な役割を果たすというのが鎌倉の52歳なんですね。で、669年が大正関東、これは天皇の中、天智天皇から、藤原という制度ですね、預かるというので56歳、大正区間の藤原制ですね、あ、これ下に藤原制という風なんですが、それで最終的には近江の大御所宮で亡くなるということになっております。ただ失笑地がですね、ただの高市ということに言われているんですが、これは茨城大学の教授の方がですね、いや、鹿島のですね、生まれじゃないかということで、学説っていうか、これもはっきりしたあれじゃないんですけど、これをシンポジウムで言ってました。これなぜかというと、鹿島神宮と春日大社の祀ってる神が同じというんですよね。鹿島神宮は第一の宮ですけども、竹井三方の御事ですね。あと門目神宮の千葉の普通名神の御事、あとはこの藤原氏の、守りというか雨の小屋の御事ですね、の方と春日大社に祀られているということで、ただ一部の大学教授の方は、これは日立大学鹿島の失笑説ということもありまして、その辺はまだはっきりとはしていません。だから今のところは高市、奈良県の高市までということになっています。それで、この後にですね、藤原の鎌倉は亡くなっちゃうんですね。まあナンバー2ですよ、ナンバー2の人が亡くなっちゃって世の中がちょっと乱れたっていうのが、この死体彫刻ある人心の乱っていうことです。ちょっと馴染みがないんですけど、天智天皇の子供、このと大友の王子ですね、これと天智天皇の弟ですね、大天の王子、後の天武天皇ですが、これが争ったわけなんですよね。で、これはそんなに兵力がたくさんいたわけじゃなくて、実はその白村江の朝鮮ですか、白村江の戦いでやられたときに、くだらぬ人々が琵琶湖に移ったときに来て、でその奈良にあった琵琶湖ですね、これは攻められるからということで、琵琶湖の方に持ってきたと、そういうことなんです。で、くだらった向こうの白木島の連合軍に、やられないように、日本人も軍隊をですね、軍を少し集結しておかなくちゃいけないということで、この子供はですね、あまりお母さんがいいとこのお母さんでなかったんで、即天皇にはなれなかったんですね。それで一時期弟の方に、やはり政権を持っていきたいということで、で弟の方が吉野に逃げたんですね。で吉野に逃げて、それで白村江の戦いでやる兵力を吉野とか岐阜とかですね、それをいた兵隊を使って、大津にいた、 大友の王子を吸収して滅亡させたと、そういうことが載ってます。で、それからその天武天皇がずっと仕切りまして、その後その奥様っていうのね、それが実はその、親戚同士の結婚してですね、天皇っていうのは、その中野王子の王子の妹なんですね。それが、天武天皇の妃になってまして、その後持統天皇になって女性の天皇となったということで、昔は親戚同士で天皇が守ろうとした、そういうのがありました。すみません、2番目の藤原秀作に入りまして、これは平安時代の貴族、皇族、武将、室町時代に、沢田皇太の天皇選手、大喜利三冠、抜かれ大事で有名な藤原秀作です。これはですね、16ページの資料をちょっと受けたんですね。これは藤原秀作の顔とですね、師匠の様子と三男烏山城の情報がちょっと出てたんで、茨城新聞のちょっと切り抜きを利用させていただきました。で、この真ん中にいるのは聴覚、有名な NHK のですね、奈良の大学教授の千田教授です。それで藤原秀作なんですが、下野のですね、大名であった平野正門の追悼を録音により、下草の菩薩二国の国主と鎮守将軍に助せられ勢力を拡大、下野将軍を追悼され、現地と平家ではなく実家の登場として多くの家計を発出したということですね。これが秀作家を同じ騎士4人ともなる同じ根っこの中市、江戸市、川の岸っていうで広がっていくわけです。そこにちょっと真ん中に大志藤原さっき言った清が佐藤義清、大名大志ですね、これに戦国大名の大分の大友総理、これのところですね。あとは詳しく言えば柳川の立ち話、戦国大名が一旦回帰されてまで徳川すでに大名になったという立ち話と、あと肥前の竜頭氏、これは肥前は鍋島氏ですね。その鍋島氏が他だったんですけど、それが合併して、政治的に鍋島氏の方が有利だったということで、肥前の彦野様は鍋島氏というふうになったので、それがあと藤原家だということを思っています。ここに、この関東の方ではですね、どういう、一族がいたかというのと、結構いますね。さっき言った小野崎氏、中氏、江戸氏、川野氏、森氏、根本氏、これから出てきます、根本氏ですね。あと、それから枝分かれした赤洲氏、下野氏、大久保氏、助川氏、滑川氏、綿引氏、内王氏、水谷氏、佐藤氏、安島氏、赤洲氏、平沢氏、石上氏、三河氏、小光氏、久米氏、小室氏、下草とか県政有機とかね、あの辺に下神戸氏、後の駒城を作った人ですけど、下神戸氏、伊藤氏、下野の国に、栃木県の佐野氏、藤原足利氏、あと小山氏、長沼氏、これ、ここに有機氏って書いてあるの、有機の流れは本当は小山市から始まるんですね。小山市、有機市から県政の方が流れてきます。あとは長沼市、宮川市、これも菅谷でも長沼市、私同級生がいたんですが、お嫁さんがいただくようになったと思いました。やはり都心県から福島県にかけての豪族でした。あと宮川市も小手山にいるんですが、やはり中川沿いですね、御殿山に住居を構えた宮川氏という、あと薬師寺氏、田沼氏、下福江、小野寺氏、小野寺氏というふうに、続いていきます。それ じゃあ、その2ページをお願いしたいんですけども、それは経営をちょっと見た方が入りにくいですね。でこれは左で何て言うのかな、家紋ですね。これは藤原氏が下野と武蔵の国、これを2つの領地をいただいたということで、こう左で本文になっています。それから発生した江戸氏の家紋の3つですね。でここにちょっと大きく考えてみると、藤里、藤原秀太郎が突っ込んで、これは国道、から道の部って入って、この道の部が大田大仏っていうことで、1109年に大田城を築城しました。それで、あと、次男坊が道直、これを川辺大仏として、中市、江戸市、川上市の外にあっています。中市の外ですね。そうというか、森で。あと、道近が岩瀬大夫として、小貫市の元になっています。で、その下の道茂って、道成一家で道茂ですね。これが、長男の道盛り。また、新編日立国市では道竹ともなっているんですけど、これが、います。で2番の中にもう一つ道高っていうのが入って赤土を調子しています。で、3番の森道でこれが後で呼ぶ根元市ですね。これがそうです。あと道よりが赤す市の人ということで、で道長がいて、この道長の時にですね、後で述べますけど、佐竹市に、真珠というか、家来になっちゃったという、領地を取られちゃったという、まあ、取られたというより、お金を移されたということなんですけども、そう、お先に大雑把で言うと、下の方に道谷という、友部町と山の上の地方町ですね、これが、あって、そこから分かれたのが、山の上の小野崎家の宗家、内春。で東海石神の道草で、ぬかだ小野崎氏の道長ですね。これがこう枝分かれしています。まあ、この地図では小野崎氏ということで、後でまたある時に見ていただきたいと思います。で小野崎氏はですね、意外なところで藤原秀太郎の御姓が旧道、この道の分が外れて日立国に流行し、1109年ですね、天神2年に富士郡大田島に築城し、大田大夫と称した。なぜこれ大田に行ったのかなと思うと、藤原馬会っていうのはですね、日立の国司になってですね、で日立不動家を監修したということになってるんですよ。ですから、かなりですね、そういう関係で藤原氏は日立の国、まあ、徳用の国って言われるんですけど、そちらをこう、まあ、調べてたというか、そういうわけがあるんですよね。で、随流 の遺跡というので、近日歴史館でやってたんですけど、この随流というのはかなり前からですね、遺跡が発掘されて、人が住んでいたというあれがあります。 239年から478年のということは、藤原の道長のですね、摂政になるのが1916年、道信が大田に行ったって、大田城を築城したのが1109年。この辺がですね、藤原氏が、まあ、一部には石炭家の土地が大田にあったっていうことも、とも言われてます。ですから、この随流遺跡っていうのは、かなり肥沃な土地で、里川がありまして、住みやすかったんじゃないかと思うんですね。それでここに、時点のこの道直は中身の川辺郷に到着、川辺大夫として平沢氏の時になって、三定の道近は岩瀬署に到着、岩瀬大夫という組織、ボルキ氏の時になる。で、道重の子、道森、または道竹が1150年、これ、随流小野崎に進出、築城、小野崎大夫、または新大夫都市、これがそのまま、小野崎氏の区画となっています。これは細かくはですね、117ページと21ページを見ていただければ、ヒントになるんですが、ちょっと薄いんですけども、今の一番目の藤原氏の今、ここの金融地から入っておったら、ここは今出てたと思うんですけど、この舞台の方は大田屋市刑事の位置で、道竹からこう分かれてきたところですね。あと左の下は大田屋市の刑事で、山の方から分かれて石垣に向かった。水っていう名前もありますね。あと石垣大田地区の方も全体の像から見ると、一番右が後からちょっと出ますけど、山の方が佐竹のですね、吉政が宗家から入って、この、石垣大田地区は畑のから入ってきますね。道竹から入っていくの、山の方の吉間ですね。これは畑商工系から帽子に入ってます。後で言いますけど、岩木氏大勢の攻めにですね、対抗するために、そちらに城を作ったわけなんですが、それで、死亡したものですから、死亡というか反逆、宗家に反逆したので、吉政、佐竹宗家から石垣が潰されました、山の城ですね。で、最終的には秋田に行ったんですけど、かかとはトップの、バーズのトップということになります。で、真ん中の方の石垣氏は、道の分から道草、道重ってあんまり続きますけど、道綱、道の二人、道都市、これ、下日本の上で道長、これの、道広、これが秋田行っちゃって、最終的に秋田行っちゃうんですけど、この石垣氏だけが、小野崎としては残ったんですね。それ以外は、あとで言いますけど、ぬか出しが潰され、全部いなくなっちゃいました。それでちょっとまた戻りますと、小野崎氏はですね、場所としては現在常陸太田市随流中学校ですね。そのとこが、そこの小野崎氏の土地打ちになります。これで、小野崎のお城っていうのをちょっと見ていただくと、22ページなんですけど、22ページの随流城塞っていうあるんですが、これ上の方はですね、後で地元城をやったりするんですけど、大体こう館も太田の入っているんですけど、随流城塞ってあって、小野崎っていう随流中学校があるんですね。ここに 御崎氏が来た。あと八幡館っていうのは別な小野崎氏がここにも住んでましたんで、あとで、石神御崎家を継ぐ人がここから出てきます。それでその小野崎氏のですね、子供たちには4人の子供がいまして、長男が道森で、次男道高は高津氏になっています。三子の三本氏は根本城築城で、根本氏を建て、四子彦四郎道森は赤洲城を建てているということで、小野崎の下をぐっと守って、諸子っていうか子供たちがですね、小野崎の下をがっちり固めていたということです。ただしそのうちにですね、ありがてるんですよね。佐竹氏の正義が河内源氏として、大田に来ます。で、小野崎氏が邪魔になってたんですね。それで最初に馬坂城にいた藤原家の天神林氏を追い払って、今の桶田は3年間くらいなんか行ったみたいですけど、天神林のところにいて、それで、5人くらいの家来と、これ大城市と縁組みして、水戸の大城市から200人くらいですね、兵隊を借りて、藤原家の正坂城を吸収して、そこを取っちゃったということになっています。でそれから今度太田城をめかして、太田も藤原から取ったんですね。で太田は今度そこの小野崎の随遊が肝に当たるということなんです。大田城からも。で、そこも結局、どけられたというか、報酬のために、防波堤になってくれというので、山の上に移ったということなんです。ですから、小野崎氏は最初に大田にいたんですけど、佐竹氏の方がですね、力が強くなっちゃって、打ち出されたと、そういう一族なんですね。だからあまりその資料としても残っていないんですよね。で、それからその下の方にある小野崎氏は友部山尾城と次々に移り、さらに文人の石神氏は石神に城と移動して、佐竹氏の下田というところで、政治軍事面で大に活躍した目のです。で、山の小野崎氏と石神小野崎氏というのは二系統があり、江戸時代は北藩氏宿坊になり、ぬかだ小野崎とは佐竹総部に最終的には後で出ますけど同行されます。で、4番目のその二系統の山の王城ですけど、これは23ページですね。いや、お城の割を見ると天皇の城になっています。23ページですね。本当は東海城が本館なんですね。ですけど、これ水の辺が割りにくいので、さらに上の今十文中学校があるところに確認ちょっと行ってみてきましたけど、山の城が全部こう装備してまして、立派なこう山城ですね。山城っていうか、結構空間が、でもう一つこの裏の方にお寺があるところに、もう一つ串形城というのがあるんですけど、これを見やると3つこう三隅で兵隊が入ったところを一つという形で強固な地になっています。だから小野崎氏がこの佐竹総研に反逆した時もこう潰さないで、佐竹総研から要所を取って、自分の佐竹の仕事をしたと、そういうことで、でここに書いてあるんですね、山の城、山の小野崎氏の本拠地であり、現在城主には十王中の本拠地、山の城、これ山の城ですけど、山の城というものの地名では、新館といい、組み立てである小森城に対応したものである。建武年間、1370年ごろ、築城され、小森城から作った、山の小野崎氏の居城です。 山尾の地では山島の国を代々称し、埼玉県から茨城市に対する住まいとしての役割を担っていた。しかし山尾の歴史は山入の名南町に反抗したため、佐竹十六代宗家は岩城市と合併し、岩城市が山の城を攻めたとの資料で明らかになっている。南郷小野崎氏は没落し、佐竹十四代吉安の四男を養子とする。この人が小野崎義政であり、この時代佐竹氏による大幅な改修がされ現在の遺構になっている。秋田の天候のため廃止を行います。で次に石神城、この大地点を唯一残っているところで、石神城にあったんです。これは唯一お城、県指定になっているんですね。何年か前に県指定になりました。私もちょっと言ったんですけど、草刈りしていただいた後だったので綺麗に出てきました。これは、24ページのお城の地図を見ていただければわかるんですけど、木地川って出てるんですけど、今の木地川とは違うんですね。お城の下に木地川が落ちたということで、溶岩みたいな形になってます。ですから、今のこう、なだらかな、緩やかな木地川とはちょっと違います。で、南方鉄道時代にですね、瓦地縁が築城し、平城年間に小野崎氏が攻略したと言われている。小野崎氏は山犬の乱に応じた遠国元年1189年の大勢の視察侵入の際、小野崎道綱が行使し、その法により、その道都市が、道の道都市ですね、石上350巻、川井350巻の数を受け、藤間の水運、遮蔽権を与えたわけです。で、またこの後で石神がなって、佐竹百年の乱の中で出てきますけど、ヘタレの乱では吉本に属する佐竹が18代吉尾の吉江楽の時代以降は佐竹氏に従属したということで、廃城はあって秋田の天候、岐阜岐阜寺っていうことになりますけど、久慈川の社交巡りを小野崎と小野崎氏と戦いに乗り、卓上したという話が伝わってますが、鮭の争いじゃなくて領地の争いだったんですね。これは石上昇乱と言いまして、もう一つ戦ったその領地争いですね。これが出てきます、ね。さっき言った西上経過21ページの最後のところです。そこにはちょっと名前とあれば別なところで出てきますけど、騒乱があったんですが、一応お城は一回ですね、脱出して、佐竹総督からですね、説得されて住吉神社を再建して、また戻ってきたと、そういうあれなんです。で、城主はですね、四角が三角からなり東西 200km、 南北 150m の規模を持つ岡城で、当時は、さっき言ったとおり東と口側を流れていた南北を工事撤回したハイブレイの箱の構造が、特徴で、現在は城址公園です。で、秋田藩では石上御崎氏は宿坊として回りだ、13番席価格が上の山の御崎より、実際は価格は下なんですけど、佐竹総計とは違うので価格はしたんですけど、住職には、家老とかね、そういう住職にはついてるということになります。で、ぬかだ城なんですけど、まあ、中市ですから、ぬかだ城もあります。これはですね、ぬかだ城は、一応 2台の系統になってますけど、実際は3系統になってますね。最初の佐竹義直が三方橋の人ということで、 形状を見てみますと、これから、山犬湾で、反旗を翻した吉秋、これが額田氏が、佐々木額田が亡くなった最後の人です。その後、小野崎道重が継ぎまして、子供がなかったんで江戸城の江戸道へ養子をもらって、一時は額田小野崎とは言ったんですが、最後は額田江戸氏という3つ目のですね、時代になっているのが正統派なんです。で、額田城をちょっと終わりますと、額田城は延長年間、1219年から1255年、佐竹五代義重の子、義直によって、やると言われています。最初の額田城は阿弥陀寺だ、または臨床院の地にあったと言われています。かなり広まっているんですね。義直は額田氏を名乗り、南北朝の皇族で、北朝方、足利方ですね、佐竹を助けたのは山犬の乱で、佐竹総理に当たったため、宝永30年、1223年、佐竹13代の吉と吉典と言います。向こうの記憶を選べるし、ぬかじは、ぬかだを思いました。その後、小野崎道重が、ぬかだ氏の名跡を聞いたが、道重に生まなく、これちょっと間違ってます、すみません。江戸市から道を、道なりなりて、道 A ですね。道 A を栄え、道 A を養子に迎え、以後、岡田小野崎氏となった。岡田小野崎氏は独立志向が強く、山犬の乱に佐竹宗家の所領を横領しています。ということは、100年の乱の間に長女を集めたと、そういうことです。最終的には伊達政宗と封じたことから、天正18年1594年佐竹義信に過ぎられ落城しました。向田君家は竹氏を頼って仙台に落ち延びました。で、あとはこうちょっと飛ばしますけど、カモモ乱というのもあったんですね。新政の乱でカモモ乱、これは糸島の江戸氏と、ぬかだ氏との戦いというか、加納五右衛門がぬかだ氏の方に助けを求めた。で、江戸城主の重道と佐々木宗家は、江戸氏の方を応じたんですね。で、佐々木と対立したぬかだ氏が、また向いたら処分を終わって、佐竹が亡くなった時にはこの日を踏みますよと、そういう密書が、届きましたということですね。でこれはなぜかというと、さっき言った藤原氏、私の考えなんですけど、藤原死刑の伊達政宗なんですけども、渋竹の長竹にいた関係で、どうしてもこう北茶の国が欲しかったっていうのがあるんですよね。で、江戸城なんかにこう参勤交代で行くのにも、やはり陸前花火を通って行けば簡単に行けるのも、そこを佐竹がいたんで、江戸に行けないと。あいつ西海道とか向こうの方もあって行かなくてならないんで、やはり国宝だった渋竹もあるし、北茶の国が欲しかったということじゃないかなと思うんですね。それでこの金物の乱のですね、人は元米崎に屋敷を持ってたんですね。ですから額田氏に助けを求めたということなんですけど、最終的に金物は有機に、江戸氏が有機したらお嫁さんもらってたんで有機に逃げました。で、その小野崎明道の道具に来ますけど、これはバスナスのことで由来で、影響がありまして、伊達政宗からそういう謀反を誘われたんですけども、実際は抜かずに抜けた明道は那須大関氏、これは明道の修道の夫を頼り日光に中弁上へ行って、伊達政宗の着物として迎えられる。 その徳川家さんの僕ら忠輝に嫁いだ色羽姫の主人として一応高田藩75万石に同行しました。秀川家からですね、そこが割れということで改築されたも、水戸徳川家600石の俸禄で召し抱えられ、開園7年、1630年、3月13日、長年62歳で亡くなりました。遺骨は、任しのうち、男間的常務寺に納めたんですが、水戸の共有墓地、茶葉ですね、ここに向かった旧兵としてお墓があります。それで、この菅井の非常に江戸市と三方市の境なんで、よく見ないとね、どっち側の家来なのかっていうのがよく分からなかったんですが、この時の三方市の範囲としては、範囲と歌詞としては、三方、向こう山、元褒め時、竹子、稲田、そこの津田、鳥口、これが三方市の勢力範囲で、ぬかたの家臣としては、大久保梅海、これ日立の大久保の方に移ったんじゃろうって言ってますけど、あとここにあの軍事館の軍事さん、あと藤崎さん、あと今日来てますけど住屋一族の住屋さん、住屋終わりとして名前なんですけど、ぬかた氏の旗を騙しお金をもらって、この堤村の医師を務めてくれました。ですから今でも住屋一族というのは住屋一族と思い、おりますね。あとは大高、とそこにいる大高さん、田中さん、横堀で、これは床田700と言いまして、非常に強い軍団を持っていたということになります。8番の戸村城ですね。時間がある戸村城なんですけど、戸村城もですね、これは経図を見ていただければ分かるんですけど、あと戸村城ですね、戸村城が25ページ、下げ25ページ。これは、戸村城を戸村にあるんですね。これはかなりこう範囲が広いんですよね。南館、北館館館。それでちょっと読みますと、友達町は日立の国、中村、中市、藤原本家指定作の名前を含む中市系友達によって築城され、南町側についたため、佐竹市によって滅ぼされた。これが中道時とか、川の道とか、そういう一族と同じ。佐竹に歯向かったんですね、北朝鮮。藤原製の殿は中道兼の次男、高道、または次は道高って言うんですけど、中の川辺のに住んでるので、清和源氏の戸村氏は佐竹義盛の吉安、ちょっと平仮名になっちゃいましたが、一旦大城氏の養子となっていたんですが、後に、実家に戻って戸村を住みました。で、1160年秋田藩の重臣として5400石余りを領しました。で、お城は中川の東岸にある定地に面した、こう何回も言ったんですけど、北条、三条、南条という呼ばれる所があり、城主は宅地や畑となっているもの、土塁と空堀が部分的に残って、南条は中敷きともらしていたり、部長は佐竹家戸村氏の本格と言われています。この戸村氏の秋田に行かなかった一国も、たくさんいまして、特にその土地に、農業ですか、そこに従事して行かなかった一国の、今日檜山さんが来てますよね。檜山さんとか舘さん、そちらが戸村の村を政治的経済的にずっと治療してきたということになる。ただ戸村の殿様は2回言ったんですけど、家臣はほんの少ししか4人くらいしか、ここの中市から、秋田に行ってないんですね。という関係でとっくり戸村には、家 信の一つに思っています。で次に、中盤の根元管理なんですけど、これ白髪鏡っていうんですね、これは根元白髪鏡と言われていますけど26ページの根元鏡、これは根元が白髪鏡っていうんですけど、ここにのところに鳩川が流れているところの大地にありまして、その近くには千の根町、これも藤原秀作の友達系の別れた一族です。あと赤須賀、これもありまして、この根元千の根赤須賀が藩が小野崎城を下の方から、守っているということですね。で根本氏に関しては藤原根本北朝鮮の発祥で、藤原武家秀作小野崎道成の道重の次男森道が根本氏を称して居住し、以後18代にわたり在官した。江戸時代は北藩佐竹に属し、北藩出身の。ただこれがですね、私もちょっと調べたんですけど、今の日本だに根本っていう地名がありまして、それを見ると森道という人が根本という名前をそこにいたっていう記録があるんですよね。だから根本館館に来た前に、藤原の秀作という有志が豊田昭和大学に乗ってて、それでその後大教師が、まあ、今新太郎という日本語なんですけど、そこを持ってたんですけど、そこをなんか、取ったり取られたりする土地らしいんですけど、それがあって、根本太田の白輪町に来たのかなと、まずこう、まあ、分かりません。でも、あるいは、新太郎、日本村根本、森道という名前が出てきます。すいません、この辺をちょっと勉強。あとは5ページの中島入る、これもちょっといろいろ難しいのがあるんで、ちょっとうまいとわからないと思いますけどですね、中島はですね、ほぼ中富家中氏、あと藤原家中氏がいるんです。で、その藤原氏が馬飼い寺に国司をやってたとかですね、そういう関係でかなり前から、北朝鮮にはいたんですね。これちょっと読み上げますと、中世したちには藤原家とは別に大中富家の中氏がいたことは新編日立国史より知られていた。大中富家、藤原本家の周り、道長、頼道、諸種、諸道、高種、次男、よく平野清盛という大河ドラマで摂関家として出てきますよね。摂関家というのは、摂政が天皇が小さい頃の補佐役、摂関の官が官格で大人の天皇がなった時の補佐役ということで、平野清盛の頃ずっと平安時代は摂関家が話し切ってきたから、藤原貴族がいたり、さっき言った秀作が軍事貴族として地方に流れてきて、やぶさめの行事を持って北の方にこういろいろ伝えていったということになります。要するにここの今根本とかそういうのは武の方の藤原氏なんですね。摂関家の方で、大戸中富、大戸富氏は藤原の本性の大戸富氏に移った戻したっていうのは、何か家同士の争いになって、藤原の名乗らないでくれって言われて、元の大富氏に、もう中富氏が戻したと言われて、頼次が上総介となり、千葉県の方ですかね、上州中軍66年を渡るため、この長男頼光が中軍政府の次男の宗光が上総主の自称4年1180年南の頼朝が佐竹氏を討伐したも支配していた奥七郎を没収し、御家人に与えた。そのうち長藤の最後は カズさん、入り口のこう実刑ですかね、に与えられた。しかし、公安元年1278年、市久は丹波の方行ったんですね。丹波金山寺長として理由、これに続いて南北朝を先にあって、丹波秋川地に丹波市長の、要するに長男以外の軍も島山城に本拠地を移した。しかし、総領の宗久というのは中西軍に泊まったというようなですから、中西城は、道時じゃなくて、もう中富士によって築かれた鎌倉時代であるということはほぼ立証されています。県 の、 あの指定として出てるんですが、どうも間違いということに最近はなっています。有野義彦氏、大中富士氏の落英図を持っている方なんですが、福知山ですね、この桐村さんという人がこの書類を持っているということで、中氏もその藤原県の中氏であって、もともとそういう、こう中富士県の中氏でいたということが分かってきました。で藤原系中氏はですね、2番の過去2番なんですけど、藤原の秀里藤原中氏は、小野崎家とか新編日立市国氏によれば、道の弟、道の川辺大夫、中氏の子、道助、中太郎、中郷の中ですね。でその後は、道重、道上、道康、宗道、頼道、道重、道明、道時と続く。この道時が南北朝のですね、混乱の像で有名な方なんですよね。中道時の本拠地は中西城ではなく、小川村の中城であるということが分かってきました。これは、野口平のお城から、宮村じゃなくて、小川村に行くときのちょっと山の後あたりが中城。ここに、道時の一族が、中西城じゃなくて、中城に住んでたということが分かってきました。で、陸奥の将軍軍の北方家明家を率いる奥州軍が南下して、三河原で、北朝は鹿方と佐々木氏と戦った時に、中道時はその背後をつく戦功を挙げたとされる。中道時が金沢城を攻撃して敗北し、松井正十寺の裏の町の一本松で、一族34人が自害したと経験をされて、今の墓地が今行きましたですけど、正十寺の奥の方に墓地があります。でこの中道時は、自害した三時のここの道やるって子供にいたんですけど、飲まれて足利高口に降伏し、1350年こう室安に伝わって弱火の国で足利直江の奥田の鈴ヶ関城郷を破る選挙を立てて、高道の江戸の王を従えたという、江戸の王もだんだんこう今高橋の江戸の王ですけど、もう一つ川の私山形町の川の飯という独立性がありましてですね、川の飯広さんと言いまして、川の飯についてちょっとご説明したいと思います。で藤原秀里の末裔で、栃木の下野で長寿して、それも、上州川辺を見て慶長7年に最終的には山形の森上に到着したという山形長州になっていますけど、その前というのはですね、川の武士は当初中村の藤村に、勢力を持った武士でありました。その911年の内縄が日立の国に入り、御前山の内の川辺に野口城の築城、川辺大夫となり城を改称しています。その後三重には西あり、昨年の内安は中城に入り、小川村中ですね、中西を継承し、次男の助役が川の武士となり野口城を継承している。川の武士は中氏ともに南朝側として入空城の鈴木増氏ともに佐竹氏と激しく戦い、長寿に、で、自陣した。しかし道時の子道康と川の上の机は久島川を通り山形の折金の秘境を高い上に落ちるのだ。赤道康は佐竹氏の拷問に下ったが、川の上城は南朝側として戦い、九州熊本の菊池竹縄に属し功を挙げた。しかし吉野にて投資したという。 自分のこう道安は南朝型として、日立にあって、まあ、その道広の沙汰というのは過信になっちゃうんですね。なかなかやっぱり南朝型としてもそしてご心配になっちゃうね。しかし川の越の家紋は五代目天皇より築の御所の国としている農地上は佐竹八代秀吉の六男吉兼愛にその家系が以後農地上称するようになった。しかし名前の欄で下手れの欄で佐竹宗家に反抗した農地上を活躍した。これはね、この後に、出てきますよね。百年戦争山入りの乱とか、山川合戦とか、平等の乱とか、鎌倉じゃなくて、鎌倉とか、鎌倉の方とか、そういうこの巻き込んでの百年戦争ですね。後にちょっと出てきます。江戸市はですね、12番の6ページの順番、江戸市は、藤井さん、藤井さんの名前を呼ぶ中州一族で、三越の南方を、ね、味方したため、さっきと同じですね。子供が、江戸市を称した。ただもらっただけじゃなくてですね、道安の子道中は佐竹十代吉安の娘を見取り佐竹氏との関連を含め江戸市を称したので、若い馬の乱世には、1380年鎌倉と和志川氏にとは上杉の旗向けに小田五郎山若い馬の角の南大三条岩間町を攻略させた。その時道高は上杉に属して活躍した戦士。その恩賞として氏光は道高の小道陰に大昔の旧領川田、と赤尾関千原などを支えた。そのところで道陰は城を川田城に築いて江戸王から移ったということですね。で江戸王はほとんど役立たずの城になってきます。で中西城は、逆に佐竹氏の軍事基地みたいな形で県南の下田六甲地区に行く時の信号場所とか、あとは小田城を占拠するの県政のですね、そこの軍事基地になったと言われています。その川の橋の中辺ですね。だから日にも出てきます。で江戸市のですね、勢力の範囲と家臣というのは、これもちょっと興味があったので書きました。中島三十三国、中川下流日向鹿島市尾形市川田市隠れ市友岡市立原市伊沢市小野市並木市平野市道子で平野市鹿島の打倒の中市の平野市道子市久保田市掛札市、これ飯田の掛札市だと思います。八田部市篠原市、これ江戸戦記と言われたと思います。でこの江戸市のですね、水戸城主最後の江戸市民になった川島が今すぐですけれども、天正8年1519年豊臣秀吉の関東制圧に制圧の中下で佐竹氏は獅子郎真壁氏が秀吉の軍に参加したが、江戸市民とは参加せず北条氏小原城に佐竹一族から水戸城の明け渡しを求め、市民にはこれを拒み12月に佐竹義氏市民が水戸城を攻め、陥落する。市民は長男道政とともに下の左右氏、これさっき出てきましたね、藤原家の幸氏が、着陸と言われますけど、その後こう妻の兄幸春の名前を保護し、江戸氏はここに滅亡する。慶長3年1598年、10月、市民が自害します。長年43歳、こっちは結城小田氏の義林寺、今は東の国、当時家臣の14人が殉死したという、道路の土地に江戸、立花の神、茂道氏と自然石に困った決まったという、これは明治32年の源本竹焼の書であるということなんです。これは根本氏の根本翔太に何かあれがあるのかなと思ってちょっと考えていらっしゃるので、はっきりしたあれがありません。
同じ藤原系だったっていうことしかないと僕は思います。で、新道の子、道の子は徳川家康に仕えて水戸氏と改称し、江戸時代には徳井藩士となっています。あとはここの平野氏ですね、中氏のトップ、徳川様、頼家長、これは藤原家っていうのは、この前 NHK のですね、木の江田村に落ち人としてきた最初の人が平野一族なんですね。平、これは平は平らの平の落ち人で、次が来たのが、立花っていう人は3番目に来たんですけど、2番目に来たんですけど、ちょっと忘れました。そこに三角形の落ち人が住んだということで、NHK に来てきました。思い出したらちょっと見てみます。で、中西道で、さっき言った白戸町ですね。これは、高道国で仕事して建築になっているんですが、しかしさっき言った大中国氏の中氏によって鎌倉時代に築城されたと言われていますので、これはそのような、ただその南朝の仕事をしてもですね、徳川時代に水戸藩の三つ国、これが新聞集公募院、これを復興しました。南北朝時代の三つ時佐竹氏とから自陣した金の王の仕事をしての中西城ほどの考え病所の土地、今日より高層遺伝を招き中高改造し児童300国集めました。で、この三つ国も元服して前髪をですね、訪問し徳川祈願塾の寛永11月380年の以降7000人の発表で、源の遊びとも言うし、源の遊びとも言われるんですね。どっちとも言われる、出てます。要するに、この後は源から出てますよということの、朝廷の神話ですよということで、源の麻生という名前をよく三国には使っていました。で、現在の姿は佐竹氏の整備によっても山井の乱で15代吉原から来た1450年代後太田城を割れて4万1、中島城にこもったとされ、私が南方に軍事審査をかけた軍事基地ですね。で、最初は憲法18年、1990年の太平洋の八王子というのがあります。で、8ページの時に伸ばす段階で、殺到神社の記事、神道なんです。この殺到神社はですね、かなり古いお宮です。立早の地の遺構造を代表して、日立工業時代に、788年、延暦7年にも、出てます。だから、大岩神社に行ったと、ダビデも回って、また戻ってきたりとか、話してます。で、さて、表岸の内神ですね。内神として、ずっと秋田駅までは、大岩岸が、守っていました。で、その後は徳川家光が、この前佐竹氏小野崎氏がいなくなっちゃってから、随力がいなくなったからは国権の吉野本社を修理したり、秋田県貧困は家光が50億を出しています。で、新川は藤原家の代々赤須氏が海外新幹線にも務めています。この前、中を見させていただきました。だんだんこれ押し詰まってくる。これがちょっと言わないとまずいので、佐竹氏の欄にですね、ちょっと入っていきます、ね。佐竹氏はですね、これ新の里の吉光の門で河内源氏という正義、これは地図がですね、ありますから、これをちょっと見ていただいて、最初を佐竹氏に並べてもらっていいですか。 淡路源氏の吉光から始まって吉成が日立の源氏の祖ということなんです。でこれはあの、さっき言った大城氏吉田清元の娘をもらいまして、着々と次の領地を広げ、初代佐竹正幸が先ほど言った馬坂城を藤原の本家の指名地から取って、入りました。で3番目の高吉っていうのがこの時代平安時代なんですけど、平家側にいたんですね。平清盛の下で政治を取っていまして、高吉3代目は徳川です。でその4番目の子供の秀吉の時に頼朝が金沢城を仕掛けました。実際その子供の秀吉の親も高吉を狙ったとなんかありますが、秀吉たまらず花園の方まで逃げた。それで、頼朝に侵入して鎌倉に泊まってもらった。で、その領地がなくなっちゃったんですけど、それは鎌倉御家人の二人来た人に申し上げるんですけど、二階堂氏だったり、宇佐美氏だったり、東氏だったり、そういう方が御家人として、佐竹の領土を治めた。で、その後ですね、ずっと見てくると、5番目の義重の二番国の秀吉っていうですね、これも中州の北境でなんですけど、この弟が美濃のですね、北境で吉本、これが京都の岐阜に近いところに道中をやって美濃市となるんですね。でこれが室町朝廷の政権と行ったり来たりして山陰軍団を招くことになる、まあ、京都府知州という京都の取り巻き州というものですけど、これが9番目の佐竹のところの義経長倉ってあるんです。これも山陰合戦に山陰軍団の長倉合戦で、長倉を3回また守ったんですけど、結局宗家に歯向かったため城を出されて最終的には、吉野が水戸城を取った時に侵入を命ぜられたんですが、それで、反響して、自害させられたと。それでところ10番目の吉安の方のですね、邪魔人の諸吉っていうのが出てきまして、それはなかなか大変なことになったんですが、国民戦争になったと戦後時代の佐竹氏はなかなかまとまらないということで、ちょっと15番の佐竹氏というのをちょっと変えてきました。で1番の佐竹氏の権力編成という9ページの価格1番なんですけど、これは岩谷の教訓の宣伝が発表してたんですが、聞いたんでこれ参考にしよう。うつろっていうのね、ゴッドかよ。これはホラーな昨日見てや岩などのうつろになったところ、空洞になったところっていうんですけど、これを国衆の小野崎氏とか大塚氏、大塚氏っていうのは高萩のですね、辰子山城の城主だったんですね。あと江戸氏、国衆、結局領地を治めてた国衆として生まれた人です。でこれは武田信玄の時の真田正幸があちこちの方にこっち行ったらあっち行ったりしてますよね。それも国衆なので領地を持ってた国衆ですね。で家中として演じたのは一門と位を中心とした衆、ご一家衆は真実で佐竹御三家蘭家北家と、まあ、読み方はいろいろとあるんですけど、この錦家というのがないんですね。で最後に大橋が、大宮の大橋が錦家になりました。で、金字塾というのは宿老以下、宇大家臣中心のグループで、金字塾というのは宿老があります。伝えるキャラで、道中として編成する文国社会は館の大城とか宇田氏が起きていますね。で黒人が志士郎氏、笠間氏、 藤原北家宇都宮の四十六三氏、大田氏、梶原氏、一揆が南方氏、鹿島地域の出来大表氏の領主、国主がさっき言った江戸氏の大津さんですね。これが社会系建立の建立構想となっています。次に10ページ目、山入りのなんですけど、これも一気に長いですね。これが、さらっと書いてみましたんですけど、佐竹十二代の主の見積もりに邪足がなかったことから、藤原北家の関心の名の関東関係の上杉氏より吉と吉の土地に関の読み方ありますけど、向こう用紙に迎えられて佐竹十三代の主によると、佐竹の書類書家で要するに側室のことかね、そういう関係ですね、着用になって、佐竹の男系の地図を引く山井氏がこれに反発する、総合に反乱を起こすことになった。山井氏が諸町と結んで佐竹総合の日立氏号を奪い、山井の乱を起こした。一時、山井氏の日立氏号だったんですね。それになんか嫌悪してた。これが超特殊氏号だから余計嫌悪してた。で、旧大佐田吉の七村吉氏が名目調査官にあった実際にあって大手筆であった平家大長氏や藤原秀作の中氏、後の江戸氏の存在がしたことから佐竹氏の基盤は脆弱であったという、こうした内部があって日立統一が遅くなって16代の吉清という方が、まあ、吉清というのは吉明と言うんですけど、これが山入り側をで制圧に取り組む。この時に、関東の応仁の乱の一方手前で関東の騒乱がいっぱい、やっぱり鎌倉高校から工学高校に移る時に勇気が進むとか、超特異の乱とか、そういうのが複雑に絡み合っているんですね。そういう形で、山の乱が100年続いてしまったという。その後またなんかちょっとヘタレコランスも出てますけど、これも大宮市なんですけど、はい、鬼の市は佐竹14代、吉利の4代の吉久の佐竹16代、吉清の3代、吉本、これ鬼の吉本というのでヘタレ吉本とも言われるんですけど、この岸からヘタレ城を加え、実兵の佐竹17代、佐竹吉安の間で10年に及ぶ戦いを乗り越えると、鬼のヘタレの当主吉本は、この竹城は小林吉田根ともに12人を含め、自分者佐竹山川について吉本を追悼したことに存続も含め、1600年、秋田伊風に一部の人っては本家とな秋田に移ったということになります。で、この、このヘタネの乱でですね、ここに目落としがちょっと出てきたのがあるので、ちょっと言いますと、一時例が吉木の16代の時にですね、根本氏はかなりこう位の高い、部門であって、軍事部門を司って家紋の神ですね、これに、大王地区の黒沢とかそういうところを任すっていう、胸目だというのが大宮の北田神社、格闘神社のこの場に乗っているということなので、根本一族でも相当な力を持っていた一族がいたということです。はい、それではちょっと急ぎますので、根本氏の関係なんですけども、藤原一里の系統だということはお分かりだと思うんですけど、これ前に高田先生が言った根本普通名さん、秋田ではどうだったのかということによると、幕末勤労の方に藩を指導して、文学博士、東京大学秋田で最初の博士、不思議な本格で武術家で明治天皇の事故をしたし、明治天皇の漢学、そこに越学ですね、越学とはやっぱり貧しい人でも勉強できるという師匠御教から来た越学です。それをご信仰して、 明治33年に、佐渡神社の神権を奉納します。あと、中市の名誉市民になって根本商館なんですけど、やったことまでなんですけど、これ根本商館は、幕末というか、佐竹の旦那ってその天狗処刑の乱が、まあ、嫌気がさしたとも言うんでしょうけど、やっぱり幕府をしないとこれからも、お役に立てないということで、幕末の時に英語に出て、勉強して英語を学んで、アメリカで渡米して、それで、日本に帰ってきて、市民団に渡米して活躍したということです。それでもう12ページなんですけど、結構難しくなかったんですけど、北地方面の山形の山越ですね、これは、まあ、山形美女というのに土地を持ってたんですね。それで城代家老だったんですが、実際は藤原家だったんで佐竹の直進ではなかったんで行かなかったみたいなことを言ってました。この前ちょっと聞いてきたんですが、最初は味噌作りとかそれをしまして、で、酒蔵をした。で、江戸時代になって佐竹家なんで非常に徳川家からは疎んじたんだということで、最初山形町でも、なんて言うんですか、庄屋さんをやったのは勘定さん、その後小川原さん、その後その後、庄屋さんもやったんですけども、あとここに書いてある通り、静岡県とか、いろんな役職をやったり、県会議員もやったりして、田舎の方でですね、地元一族は政治経済ともに、最高の大臣様と言われて、選挙もですね、町長選挙も全て無投票でした。あと、日立中市の根本氏というのは、常任後関係で申請した人で、書きました。これには、常任さんの開発センターですね。これは茨城県に住む、読売新聞が出した、それをちょっと書きました。で、ここにはですね、左図には、下の方にちょうどデビス・カルムさんと根本南さんがいるというのを書いてます。私の根本城から左図に、移住し、常識になり、明治43年の祖母、ここで、亡くなっちゃうんですね。ここで、大工さんとして東京に出て、5歳さんの子で水商売を支えて、今のデビス・カルムさんがいます。で、13ページに、この小野崎氏もですね、結構藤原さんに向かい、幕府の方の、江戸幕臣としての根本氏もいるということで、いろんな誰があります。で、小野崎氏の最終的にはですね、まとめとしては、やはり武勇式のところにですね、肥沃な土地を来たんですが、後から来た佐竹氏に代わられて、結局残ったのは石上氏の小野崎ということなんですね。だから小野崎という名前があまりこちらに出てこないんですけども、その下で、やった根本氏なんかは逆に、ここにですね、かなりこう活躍してる人がいますので、根本商売のことですけど、今現在でもですね、151名中市でいるんですね、根本商売。ですから、かなりこう、ここに到着して、いると。だから、秋田行ったのは、二系統のあれしか行けなかったみたいで、残った人たちも相当活躍したんじゃないかと思います。 これからの根元仕様もあるものですけど、そういう根元仕様活躍をですね、さらに期待して私たちも検証をしておりますので、これでちょっと小野崎市と根元仕様の関係を終わりたいと思います。もうちょっと時間があれば根元市の宝石を、昨日実は軽装を受けてまして、海難事故の関係で長身の人と船がいなくて、ちょっと根元捜査の生まれで高等気象観測所、ラジオ通りとか、それを作って、これに作ったということで、記念的に。
エビリさん、ありがとうございました。膨大な資料ですね。系図、それから上巻石の記載図なども踏まえた上で、まさに古代から現代に渡る短い期間で、本当にこれだけの内容を、ね、お話しいただきまして、ありがとうございました。最近はルーツというものが非常にこう関心を持たれて、それぞれの皆さん方は求め続けられていると思いますが、根元市でいうと最近の NHK の、 デヴィ夫人がね、一躍有名になりまして天下の根元市になっているというような感じですがさて、遺産の方ご質問お受けしたいと思います。はい、
ありがとう。はい、大変ありがとうございました。私は今中井先生、中井先生の方からちょっとお話がありました。根本市市なんです。で、ここに書いてある下はというのは、普通は死っていうのは志によしで、何しらは名誉地名なんです。これは新しい地名で、新しく根元を合併して、しらで、この根元なんですけど、私が小さい時に遊んでた時、そこをもう考えて敵のどこに居城をするあったら有名なことはちょっとちらちら聞いたことはあるんです。それでこの間デヴィ夫人の話をちょっと一人で見ましたので、そちらの方へちょっと行ってみたら、神社はね、神神社なんです。神神神社でそこに焼きがあって、その脇にはもう何でもないの、あたかも何でもないです。でそこのところに白髪のところに根元を必要があったんです。それ全然の話です。でそこにいる人が根本翔さんとかデヴィ夫人とか出会い人とかね、そういうところに参加しています。あとは今の、ここに書いてあります神道で、神道道明さんと赤須宮司さん持ってると、あと前来た時に根本龍太郎さん、これは秋田の運輸大臣、そういう人が来てマークを作って、そこでちょっと儀式なんとやったいうようなことを聞いております。でそういうことと、もう一つ、佐竹の発祥になったときに、ちょっと私の方で見た限りでは、幅萩の北茨城市の関本生草の署、そちらの方からこちらの方に来たというようなこともちょっと聞いておりますので、ただ北地区の沖からのものは戦争で、それはなくなったというふうに、通信がちょっと整っているというようなことがありますので、またそれもそんなことはないけど、ちょっとしたいこと、もう一つは645の開花の改新の中で、イルカとモノノベ、これは宗教的なものがあったのかどうか、ちょっとそこが分からなくて、お知らせしていればお願いしたいというふうに思います。はい、すみません。
最初のあれはですね、中野大一のうちと曽我氏の親子の対決しか書いてなかったので、 物べしっていう、蘇我氏と物べしもあったっていうのは確かにあったんですけど、その大きさがちょっと分からないので、では、でも、私には分かってたと思います。
物のべ、蘇我と物ですかね。これは仏教導入のことが大きな背景になりますが、祭祀が違っておりましてね、物の上は目次中心でありますから、蘇我の場合には政治を担当ということで、分野が違う点もありましたね。それの対立から発展したというのが一つ思われます。それから白髪の日田長太の白髪のことについては、やはりお話がございましたように、法皇から根本氏関係の方が来られておりまして、城郭が今残っておりますね。神社も、白髪神社も大きな立派なものが残っておりますよね。でそのそれぞれの根本さんでお持ちかと思うのですが、根本庄さんのところではですね、途中何代目にあたりますか、その方がまとめられたものを含めて、庄さんが来歴、根本家の来歴を定期的に記されております。その中では白髪の根本から出てきたということが記されておりました。今海老根さんの話を伺っていますと、根っこは同じでも枝がこう小野崎を含めてですね、ずっと分かれておりますから、方法に根本姓が今それぞれの地について活躍をされているということですね。で、私どもとしては根本庄さんを中心としながら根本家のことをたどっているということです。今回海老根さんは本当に根本そのものを追いましてね、根本姓について広くお知らせをいただいたなと思っております。よろしいでしょうか。他にいかがですか。
あとですね、私がちょっとさっきスピーチに入った時に、ちょっと小田倉会長さん、副会長さんと根本理事が来てますんで、すみません、ありがとうございます。何かありますか。あと斉藤さん、根本師匠の投薬に関してはエキスパートなんで、後でまた説明してもらったらと思いますので、ありがとうございます。
一点私の方から付け加えさせていただきますと、この中世から戦国までにかけて、今日、この中にもいらっしゃいます佐竹研究会等を含めて中世史の研究が盛んになってきております。で、城郭関係も調査が進んでおります。茨城新聞で大きく取り上げられまして、ご存知かと思いますが、茨城県内の城下、いわゆる城と館をしっかり調査をするということが決まりました。それで、各地の城跡、館跡を今まで調査された上に、さらに、埋もれているものを含めてですね、この時期に整理しておこうということです。現在長崎の方においてはほとんど終盤にかかりまして、いよいよまとめの段階に入っております。茨城大学の高橋修教授のご指導をいただいておりまして、おそらく前編の調査のその方向で行くのではないかなと思っております。それから、今皆さんが本当にこの膨大な参考資料をですね、これだけ目を通されてまとめられたものですが、なかなか難しい点がありますね。というのは、史実がこれであるということはなかなか言い切れない点がこうあります。この辺の資料は十分に整っておりませんので、推測がこう入ることもありますし、新しい事実が江戸時代になってから出てきているということ、こういうものを踏まえますと、そう割り切れる 分野ではないなということを思っております。ですから例えば海老根先生が今日こういうことを言われた、あるいは佐竹研究会でこう言われている、城郭研究でこう言われている、他の市町村の中性子の分野を見るとまた論が違うというのは、それで違いがあると思いますね。一つの資料を取っても解釈の仕方が変わってくるんです。今日中道時のことが出ておりますが、本当に道時はいたのかというようなところが今論議がおりますね。そういうことからするとまだまだ未知の分野でもあるということですから、皆さんどうか興味関心高めてですね、深めていっていただければと思います。あと付け加えることですか。
すみません、今日カッチユンの鹿島さんが編集長を見てますので、もしよければこのシーズン2月にこう受けますので、いろんな行事が出てますので、どうぞお持ち帰りください。鹿島さん、
社長、ちょっとご紹介いたします。方法でですね、ご覧になっていただけるかと思いますが、水郡線をお一人で編集されていらっしゃる鹿島社長さんです。どうぞお見知りおきをいただきまして、ご報告をください。会食もの仕事としてこれだけのことをやられているというのはなかなかいらっしゃいますよね。本当に提出して、これで質問も含めてですね、海老根理事の講演を終わらせていただきます。ありがとうございました。
ありがとうございました。
じゃあもう一度大きな拍手で。